金庫院と弁護士のラジオトークです。銀さんです。
メンさんです。
はい、2人で対面で収録しております。お久しぶりです。
お久しぶりです。
さて、ラジオの収録も滞りまくっている中2022年の4月の後半を迎えております。
はいはいはいはい、もう2022年も3分の1
終わる
終わるっていうタイミング。
引く
引くわ。
早いよね。ということで近況の報告もしつつ雑談をしていきたいといういつものラジオになっておりますが、ですね、お手紙がいくつかいただいておりましたのでご紹介したいんですが、メインとしてはベンさんが、昨年婚約したというラジオをあげた、そのお祝いのお便りがたくさん来ているので、一番ボリューミーなものをいただいているものだけ読み上げさせていただくんですが、
ありがとうございます。
まずはお祝いいただいた方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ読み上げますね。DJ 特命さん、ご婚約おめでとうございます。変わらなければいけないってよくわかります。私もずっとそう思っていました。今もまだ思っているかもしれません。ベンさんはやっとそのままの自分を受け入れられたのですね。そう思わせてくれる人に出会えたこと、本当に素晴らしいです。とのこと。ちょっとまあ半分ですけど、
うん、
まあベンさんがその仕事、社会人として生きていく中で変わらなければならないというプレッシャーを唯一解放してくれたのが今の奥さんだったんだよねという
はいはい、はい、
ポエムを、
さっきね聞き直したんだけど、うわーって思った、なんかこんな感じで喋ってたっけって。
これ俺らのラジオの悪いところ、本当次元爆弾的に聞いてくるんだよね後日。
後日聞くよね。
そう、こんな恥ずかしいこと言っちゃったんだ俺みたいなやつ、それがね今ね年月を経たことでさらに熟成されている
、熟成されてきてるけど、今このコメントでちょっと救われた面があるね。それに対してね、あ、よかったね、おめでとうって言ってもらえたことが、う
ん、確かに全肯定してくれる人って本当必要、
最高。
ということで、ベンさんをねぎらいつつ、コメントの続きですが、ムンちゃんって最初からそういう人ですよね。本当の意味で自己肯定感が高い人、その上何でもできて魅力的ですよね、うん、皆さんのことが大好きです。それぞれのキャラが分かるのでただの雑談が楽しいです。それ、ずっと応援しています。これからも楽しみにしています。ということでありがとうございます。
そんな素晴らしいコメント書けんの、
ね、
すごいね。
こう限られたスペースに素晴らしい文章を書く能力、ね、才能だと思います。で、一個言いたいのは僕銀さんなんですけど触れられてない。
怒ってますよ。
おい
怒ってるよ。銀さん怒ってるよこれ。
もっと肩回しちゃうかなこれ。壁いいっすか一発殴らしは。
この綺麗な文章の中に一言も触れられてないっていう。
だから俺悪なんだろうね、そのこのラジオの中のこう悪的な存在だと思う。救って捨てる。
こんなにネガティブになってるよ。大丈夫。
そう、ムンちゃんは確か自己肯定感高くて何でもできますからね。
そういう話したんだっけか、ムンちゃんの。
なんかそのムンちゃん仕事営業の時どうだったみたいな話した時に、なんか一定反省はするけど俺が無理だとか無理だから反省しないみたいな、反省しすぎないみたいな
話
したりとか、社会人としてね、そのオンオフの切り替えが上手みたいな話はねしていますね。
なるほどね、
まあ、その倍ぐらい僕仕事で頑張ってるって話を取ってるはずなんですけどね、うん
そうね、うん、すごい顔してるけど。
いや、大丈夫です。僕も、もちろんこの言葉の裏に僕を認めてくださってのね、うん、くださってる部分もきっとあって、
うん、
まあ、3人が大好きですって言って、
うん、言ってくれて
るから、ね、そこにもう集約されてるんだなという受け方を僕はしています、
うんうんうん、
しています。だからそんな言わなくていいです。
圧が強い。
はい。というところで、導入はここまで4分かかりましたが、最近どうよその結婚生活はというところなんですけど、
いや相変わらず、
はい、
ではありますね。さっき自分の言葉を聞いてあーって思ったけど、まあそうだな、内容はそうだなっていう。
そのお家に帰ると、
うん、
頭が切り替わるみたいな。
切り替わる。忘れる自分が弁護士であることを。
へえ。家で何の話すんの？
もう覚えてないぐらいの内容はない話なのかもしれない。
へえ。絶えず会話がある感じ。
絶えず会話してる。
へえ。
そうだね、沈黙の時間そんなにないと思う。
へえ。
8人ぐらいじゃない？8割喋って2割。 へえ。覚えてないみたいな。でも別にその2割は気にならないし、なんか気まずいわけではない。
あら、うん、なんかいいバランスでやってんだね。
うん、
俺新婚の時めちゃめちゃ喧嘩してたけどね。
うんうんうん、
すごい喋りたい俺と、うん、そんなに喋りたくない奥さんで
可愛い絵図やけど
ね。いやもうその溝を埋めるためのその溝を埋めるために俺は喋りたいのに喋りたくないの奥さんは
手段がなくてよくないじゃん別に。
手段がないのよ、もう溝を埋める手段が。だって
溝じゃないから別に沈黙の時間って、なんかその溝を埋めたい、黙ってる時間を埋めたいから喋るってなんかめっちゃネガティブじゃない。
いやいや、それは違 違う。それは捉え方の人で、うん、会話が多い方がいい夫婦だっていうのはもう本当に世間一般の何あれで、それが10年経て、
うん、
あのアウンの呼吸で喋らなくなるとかなら分かるけど、
ああ
入り口で喋らないのは違うの。そしたらもうアウンの呼吸とかって無呼吸だろ10年後。おかしいだろって。
ああ
な、
うん、そうやな
っていう話を僕は、それだと無呼吸だろとか言っても奥さんがうんみたいな
, 笑えよって。
そうそう、おい今笑うとか
って笑えよって
感情死んでんのかみたいな感じのね、あの1年目でしたけど、まあ、今はもちろんそれを、溝は、まあ、あの薄まってきてるような印象はあって、
うんうんうん、
まあ、あの僕が喋りたい時は喋らせてくれるし、反応も一定してくれるし、まあ、向こうの話を聞くしみたいな、
うんうん、
ところで、まあまあまあまあまあまあまあまあ、
いいじゃんいいじゃん、
はい、っていうとこですけど、ベツさんちはあれなんだね、もう初っ端からこう空気感が完成されてる感じだね。
うん、まあ喧嘩もするけどね、ちょこちょこ、
うーん、小競り合い、
小競り合い、すごいどうでもいい小競り合い。
あ、それどんぐらい解決するの？
秒で解決する。その最中だけって感じ。
あ、
とりあえず言いたいこと言って終わりみたいな。はい次みたいな。
へ
え。まあそもそも内容がどうでもいいからね。
あ、うん、それ謝る方とかあんの？割と決まってんの？
謝れって言われる、すごい。
あれ、なんか今、なんか今刃出てきたぞ。温かい、
謝るってすげえ言われるけど、いや謝んにしって言って謝んない。
あ、そういう感じね。あー、マジなんか手押し相撲レベルの軽い小競り合い。
軽い、本当に軽い小競り合い。なんか本当に重大なこととか喧嘩になりそうなこととかあれば、それも会議にするから。
あ
ー、ルールの元の会議に持ってくから、それなんかないかな、だから喧嘩みたいな。本気のやつは今のとこない。
なるほどな。
結婚するまではクソだったけどね。
ああ、
うん、
いろんな夫婦の形があるな。
いろいろあると思いますよそれは。
なるほどな。じゃあ、まあ、今のところは全然こう落ち着いた日々を送っているということで。
そうだね、比較的前向きかな。
なるほど、
次に向けて。
ああ、じゃあこれ以上別に喋ることはないね。
そんなに面白いことはないかもしれない。
なんかもっとドラマチックなやつないの？なんかこうベンさんが出てたけど、
うん、
なんか玄関ベランダに黄色いハンカチを置いといたら、なんかこうベンさんが帰ってきた時に感動するみたいな、なんかそういう。
何それ。
なんか戦争行った人がなんか黄色いハンカチを置いて待ってるわみたいな感じだって、実際もうなんでもないもう。なんかイベントないとおかしいでしょ。
ドラマティックなやつないね別に。
でもあれだよ、前回収録から違うところは入籍してるよ。
あ、そういうこと。入籍した。
うん、そうだよね。
うんうん、
それさ、悶着あったの言っていい？
お、言っていいよ。
なんかさ、俺にね、その、うん、保証人の欄を書いてほしいみたいな依頼が来て。
ああ、はいはいはいはい。
で、俺も、あ、もちろんもちろん俺の時保証人になってもらったわけだし、それは俺書くよみたいな感じで、
うんうん、
2つ返事言ったら最終的に依頼されなかった。
あれ何があったんだっけ、なんか都合悪かったよね。
僕が奥さんの里帰り先にこう行ってる時で、
うんうんうん、
で、こっちの、居住地に戻ってくるタイミングがいろいろちょっと兼ね合いがあって、ベンさんの入籍したい日との兼ね合いがあったのは覚えていますが、僕はもう普通にそれに合わせてもう東京帰るからみたいな話を奥さんしてて、
うんうん、
奥さんもやむなしみたいな感じになってたのよ。
うんうんうんうん、
そしたらベンさんから3日前ぐらいに、
うん、
いやいいよやっぱ奥さんの方の親戚の人に あの、あれなんて、みたいな感じの、その舐めたライン来たから、俺はもう、携帯を本当にもう、なんか、水切りみたいな人可愛いなって。
パッパッパッ。
10回ぐらい跳ねた。っていうのがね、ありましたよ。まあ別にあのその理由を問い詰めるようなあの話はし
たんですけど、ね、ありましたね。そうだね、なんかこっちもね、いろいろと手違いがあって2人分を頼んじゃったみたいなんだよね、向こうがね。
あ、保証人の1人の人にお願いしたと思ったら、
そう、なんか向こうがそう2人で OK が返ってきちゃって、
あ、そのもう片方を俺に依頼してたはずなのに、
そう、俺は同時に依頼してた、俺はこっちにあの銀座に頼むからっていうことで依頼してたんだけど、向こうのイエスがご夫婦二人で書くよっていう、
もちろん書くさみたいなのが返ってきちゃった。
そう、熱い返事が返ってきちゃってどうするってなって、
で、15年来の友人を切ったと。
ごめんただただ本当にごめんってい
いよ別に、それはそんな
の。俺はね、その時に自分の希望を通す勇気はなかった。
そここそ競り合えよ、小競り合いで、
小競り合い起こせよ、
謝らんとかじゃなくて、なんか会議を、まあいいっていうね、まあ、その僕とベンさんの小競り合いは、まあ、この短期間ではありましたけどってことですね。
そうだね、そこ、う
ん、あ、でもトータルベンさんが今幸せな、それでいいです。
いや、ありがとうございます。すいません、本来は僕とね、あの奥さんが小競り合いしなきゃいけなかったところを、こっちに責任をね、
うん、
持ってきてしまったっていう、
うん、まあまあ、それもあの親友だからこそできることだということを思いながら、僕はまあ布団で泣きますけどね。ということで、はい、話を盛り上げたところで、こちらでお開きさせていただきたいと思います。はい、ピッコイと弁護士のラジオトークと言います、
はい、
今後は不定期になりますが、収録配信していきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではさよなら。
さよなら。